おにぎりの味。おにぎりにはいろいろな思い出がある。北陸の片田舎で育った私たちは、中学へ行くまで洋服を着た小学生というものは誰も見たことがなかった。紺がすりの筒っぽにちびた下駄。雨の降る日は、いぐさで作った蓑の帽子をかぶって学校へ通う。街灯やレインコートはもちろんのこと、傘を持つことすら小学生には非常な贅沢と考えられていた。そういう土地であるから、おにぎりは日常生活にかなり直結したものであった。遠足や運動会の時はもちろんのこと、お弁当にも時々おにぎりを持たされた。梅干しの入った大きいおにぎりで、とろろ昆布でくるむか、しその粉を振りかけるかしてあった。浅草海苔を巻くというような贅沢なことはめったにしなかった。しかし、そういうおにぎりの思い出は、あまり残っていない。それよりも今でも鮮やかに印象に残っているのは、ご飯を炊いた時のおこげのおにぎりである。十数人の大家族だったので、女中が朝、暗いうちから起きてすすけたかまどに大きい釜をかけて、そだを炊きつける。薄暗い土間に、青みを帯びた煙が立ち込め、かまどの口から赤い炎が蛇の舌のようにちらちらと出る。私と弟とは時々早く起きて、このかまどの部屋へ行くことがあった。おこげのおにぎりがもらえるからである。ご飯が炊き上がると、女中が釜を持ち上げ、板敷きの広い台所へ持ってくる。釜の外側にはすすが一面についているので、それについた火が細長い光の点線になってチカチカと光る。まだ冷めきらぬ寝ぼけまなこの目には、それが夢の続きのように見えた。やがてその火も消え、女中が蓋を取ると、真っ白い湯気がもうもうと立ち上がる。炊きたてのご飯の匂いがほのぼのとお腹の底まで染み込むような気がした。女中は大きいしゃもじで山盛りにご飯をすくい上げて、おひつに移す。最後のおこげのところだけは、上手に釜底にくっついたまま残されている。その薄狐色のおこげの皮に塩をパラッと振って、しゃもじでぐいっとこそげると、いかにも美味しそうなおこげが取れてくる。女中はそれを無造作にちょっと握って小さいおにぎりにして、さあ、と言って渡してくれた。香ばしいおこげによく効いた塩味。この熱いおにぎりを拭きながら食べると、炊きたてのご飯の匂いがむせるように鼻をつく。これが今でも頭の片隅に残っている50年前のおにぎりの思い出である。その後、大人になって、いろいろおいしいものも食べてみたが、幼い頃のこのおこげのおにぎりのような、温かく健やかな味のものには、二度と出会ったことがないような気がする。都会で育ったうちの子供たちは、おそらくこういう味を知らずに過ごしてきたに違いない。一遍教えてやりたいような気もするが、それはほとんど不可能に近いことであろう。 おこげのおにぎりの味は、学校通いに雨傘を持つというような贅沢を、一度覚えた子供には、リアライズされない種類の味と思われるからである。いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。今回は青空文庫さんより中谷宇吉郎さんのおにぎりの味という随筆をご紹介いたします。皆さんは中谷宇吉郎さんという方ご存知でしたか？もしかしたら北海道の方はご存知の方がいらっしゃるかもしれません。私は不勉強で存じ上げなかったのですが、物理学者であり、随筆家であったということです。雪の結晶の研究の第一人者で、1936年に世界で初めて人工雪の製作に成功した方でもあります。付け焼き刃で調べました。はい。あ、その調べた中で、北海道の菓子メーカー、六花亭さんに、宇吉という名のお菓子を依頼したこともあるそうです。残念ながら、この商品は商品化されなかったようですが、日本の科学映画の制作に力を注いだり、海外の研究所で研究を続けたりと活躍されたそうですが、そういう方の随筆の中から、なぜ、今回の作品を選んだんだと思われる方もいらっしゃるでしょう。それはですね、暖かくなってきたので外でおにぎり食べるのもいいなーとのんきに思ったからです。皆さんもいかがですか？おにぎり。今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。